DS マテマテラジオクロ始まってきたんですけども、
はい、
てっちゃんさんという、
はい、
まあ、偉大なる、
だからやめてってもその流れ
いやでもほんまに最近浸透してきてるじゃないですか。
偉大になったら言うよ自分で。
あ、まだまだこんなもんじゃないと、ま、
そうそうそうそう、ここで満足してるような俺じゃないと。
だから話しかけるなよって気がする。
偉大になったら自分で言うんだ。
だって偉大な人って自分の銅像とか建てがちでしょ。
ああ。
スターリンとか。
そうそうそう。
ウィルソンとかね。
レーニンとか。
うんうんうん。
うん。
なんか、あれですね、赤っぽいですね、そいつ。
毛沢東。
リンカーンはリンカーン。
リンカーン自分で建てたのあれ。
あ、違うな。
でもね、銅像を自分で建てるって相当病んでますよね。
あ、じゃあその子孫とかさ。
まあ、子孫が建てるのはもう嬉しかったんやろな、みたいな思うけど、自分で建てるっていうか、自分が生きてる間に銅像建つ人いるじゃないですか。
まあ、両津勘吉とか。
え生きてんの？
連載終わってないから生きてる。
じゃあ、あの、キャプテン翼とかも？
そうそうそうそう。いや、キャプテン翼も終わってないからな。うん、生きてる。
あれも生きてるのに建ってるってことは？
あの、今流行りのクラウドファイティングでしたっけ？クラウドなんか。
戦ってどうすんねん。
なんかそういうね。
ファウンディングね。
ファウンディング、そうそうそう。それで、あの、銅像作りたいんで、みたいな。いや、あれ結構言う、あれね、僕思ったんですよ。うん、
クラウド？
あれどんなやってやるのかなって、実際に。
あの？
そのクラウドファウンディング。
うん。
で、調べてみたら、
はい。
もうどうやらそういうサイトを、そういう会社を通してやるのが一般的なんですね。
なるほど。
今更何を言っとるんですか？
いやいや、だからなんか自分で口座番号をさらして募金、あの、募集すんのかなと思ったら違う。
クラウドファウンディングでも何でもなくて、単なるあれじゃないですか、出資者募集しとるだけじゃないですか、個人で。
なるほどな。
クラウドファウンディングって
会社が保証するってことね。
SNS みたいな、あんな感じで、相手が誰っていうのもわからないっていうところがクラウドっぽいんでしょ？
あ、なるほど、なるほど。
で、あの、キャンプファイヤーとか、ああいうのでやってるわけじゃないですか。
うん、
で、前取り上げましたよ、宮田さんと散々。
うん。
クラウドファウンディング。で、全然集まってへんやん、みたいな。
そうね。じゃあやめましょう、この話。
いや、集まってるやつは集まってるかもしれんけど、でも、しょぼいやん。しょぼいよ、あれ。
そうか。なんか海外は熱いニュース聞くんですけどね、この前は。
熱いやつだけが取り上げられてるんでしょう。
そうね。
あの、YouTuber と一緒なんですよ。極端にあの、集まってるやつは集まってるんですけど、
うん、
ほとんどのやつはもうなんかすごく、例えば10万とか集めてるんですけど、
うんうんうん。
集めんでええやんっていう、そんな手法で。
まあ、10万だったらなんとか自分の資金でね、なんとかならんことはないような金額だよな、確かに。
もう、でも、10万でもあったらええっていうのはありますよ。しかし、
あります。
それっていうの、マジで今手持ちなくて、
うん、
でも10万あったら確実に儲かるみたいな話ですよね。
はい。
そんなアイデアってまれじゃないですか。なんかあの、
そんなやつはもう儲かってますよ。
うん。で、大概のやつは、お前趣味の範囲でそれあのコツコツ金出してったら普通に自腹でいけるよねっていうやつが多いんですよ。つまりあの同人誌とかああいう同人イベントとかっていうのはそういう精神で自腹でやってましたやん。
はい。
中華同人するのだって数万の金はいりますよ。
そうですね。で、全然ペイは求めてないですよね、基本的には。
でもまあ、ペイできることもあるし、僕らとかでも昔もテラジ同人誌とかああいうの作ったんですけど、
うん、
正直ペイはしたんですよ。
人気だな。
だから、めっちゃ儲かるっていうのはなかったけど、
うん、
ペイはしてるし、あの、DVD なんかに至ってはめっちゃ儲かるんですよ。
マジで
いや、だって DVD なんて印刷代にから比べたらアホみたいじゃないですか。
確かに。
じゃあ、ブダオさん儲かってるってこと今。
いや、つまりだからサーバー代とかそんなんが出るっていう話じゃないですか。
いいことだ。せめてね。
何かしら
元は取らんと、ね。て
っちゃんの飛行機代とか出たこともありましたよ。
うん。
あと昔はもうめっちゃ機材とか行ったから、マイクを買おうとか。
うん、うん。
ああいうの全部その DVD の上がりで買いましたよ。
ありがたいですね。
完全に回収してるよね。素晴らしい。
でしょ？ でもそんな感じでやるんですけど、そこにクラウドって挟むのってよっぽどクラウドですよね。
よっぽどね。確かにね。
なんかクラウドじゃないとあかん理由が欲しいですよね。
そうそうそうそう。そういうアイディアだら、
うん。
あ、面白そうじゃんってことでね。
例えば、てっちゃんがなんか、あの、黒人が担げる、ね、あの、うん、ラジカセを考えましたって。
うん。
でも資金は全然ないけど、
うん。
絶対欲しいやついるはずやと。
うん。
な、これ、もう絶対出たら買うぜとかっていうやつは、
うん。
1万9800円ぐらいの定価を考えてるんで、
うん、
もう19,800円くださいと。で、そういうやつが1000人ぐらいいたら、
うん、
もう発注できるかもしれんと。
うん。
面白黒人が19,800円で買うぜっていうのが1000人ぐらい。うん、なったら、クラウドファウンディングっぽいですよね。同人とかでできないから。
ね、確かに。
でも、なんか見てたら、大概あの、お前、それ、やりたかったら今やれよっていうのが多いっすよ。
ねえ。だからってあれだよね。どれがお金が入るかわかんないよね。
まあ、しょうもない。ネタみたいなのにお金集まったりとかしますよね。海外とか見てたら。
俺が見たらなんか、ポテトサラダに600万円
集まったり。そうね。
でもまあ、そういう面白さっていうかなんかあの、事件も起きますけど、
だからそれも犠牲の YouTuber と一緒なんでしょ？
そうそうそう。圧倒的多数のクラウドファウンダーたちは。
いるんか？クラウドファウンダーたちが。
うん、
YouTuber みたいな。
そうそうそうそう。クラウドファウンダーたちは、さして儲かってないわけですやん。
そうかもね。
お金出したいって思うやつって、愉快犯的になんか一瞬のなんかみんなの集合的意識が、その、なんです？ポテトサラダとかに集まって、
うん。
祭りになっただけでしょ？
確かに。それ以降聞かんもんね、確かにね。
そうだね。
じゃあ、てっちゃんがあの、てっちゃん卵サラダを考えました、とかって。
うん。まあ、僕、ポテトサラダ食べれないっていうのが一番の問題なんですけどね。
だから卵サラダなんですよ。
あ、なるほど。
だから、てっちゃんが卵サラダ作るってんだったら、
うん。
俺っち5000円出しちゃうぜ、って。
うん。
で、そんなやつが5万人ぐらいいて、
うん。
大変なことになるっていう。
大変なことになりますね。
うん。うん。
もう、あの、お金が持て余してしまうんで、
うん。う
ん、あの、出社した人全員呼んでパーティーってなりますよね。
はい。ああ、いいな。
でも、まあ、ならんでしょ？
まあまあ、あの、作れませんでしたって言って2億ぐらい俺がそっと。
それは、てっちゃんのブログで言ったらなんかバズったみたいな話でしょ？
まあ、そうですな。じゃ難しいね。クラウドファウンティングも。
クラウドファウンディング言いたいだけちゃうのかって常に言いたいんですよ、僕は。
言いたいだけちゃうんかって常に言いたい。
そう。
YouTuber みたいな感じで。
あの、コアジャゲンさんとあの、コラボした、あの、
うん、
門券
っていう。門
券。うん。あれとかも、結局、クラウドファウンディングでやりますとかって言っといて、
うん、
記事も書いたんですけど、前のモテラジのところに。
わかります。
結局、クラウドファウンディングで集まった、なんか何十万かのお金って、
うん、
ゲームの制作と関係ないグッズとかなんか CD とか使うのに使っちゃいましたって。なんやねんそれって。で、ゲームはできたのって言ったら、ゲームの方は、
うん、
作ったって。
うん。
だからクラウドファウンディングと関係なしに。
関係なしに。
いや、だって、そういうプロでやってるプログラマーとかの友達とかで寄り集まって、あの、有名ゲームクリエイターとかがより集まってやってんねんから、同人ゲームの一つや二つ作れるでしょ、別に金なくたって。
確かにね。
で、実際作って動いてたんですよ。
うん。
おう、じゃあいいじゃん。
じゃあもうそれってクラウドなんとかとかって言わん、単に同人ゲームで出せたやんって。で、結局喧嘩別れで中止っていう。ゲームは作ったけど。
うん。
クラウドって、
もうファイナルファンタジーですね、クラウドって言ったらね。
そうですよね。
別に罰則とかはないんだよね、罰則みたいな、なんていうの。
ないないないない。
ないない
ない。何に使ってもいい、金が集まったら。
出資だもん。
あ、結局失敗しましたって言ってもいいみたい。
今までそれであの、なんです。僕が調べた時ですけど、
はい。
1年ぐらい前ですかね、そのキャンプファイヤーとかそういうクラウドファインディングサイトで、うん、訴訟までなったことはないって。みんなやっぱ優しいですよねって言ってた。その、サイト運営してる人
もうね、一番サイト運営者が丸儲けでしょ。
それはさ、儲けるためのクラウドファウンディングサイトですもん。
たまらんわ、それ。
それ YouTuber が一番それ、YouTube が儲かるみたいな、Google が儲かるみたいな話と一緒じゃないですか。
そうよね。
うん、Google AdSense で Google が一番未然に切ってますわ、つったら辛いじゃないですか。
辛いわ。見るたびに Google が、金減りますわ、って、広告って。
なんかもう、ね、Google、Google、営業やめてくれって、株価が下がる一方じゃないかって。営業すればするほど、うん、みんなが検索すればするほど株価が下がるって。
何それ魔法みたい。
Google という慈善事業だったって。
なるほどな。なかなかそういう境地にはたどり着けないですよ、人は。
あ、人がね。
たどり着いてた人もいるんです、いるんでしょうけどね。
たどり着いた人は Google みたいにふんぞり返ってませんわな。
まあね。
Google がふんぞり返ったんですか？
いや、ふんぞり返ってない。他がふんぞり返ったんですよ。だって、Google は無料だもん。
Google さん、本当に素晴らしいですよ。なかなかできることじゃないですよ。
できることじゃないですよ、本当に Google みたいなのは。
うん。
他はもっと金取ろうとしますからね。
ああ、すぐ金をね。エッチ。
や。エッチ
ヤマッドさん。
エッチヤマドさん。
ヤムナムさん。
ヤムナムさん。
モテラジの M2 の話。とても面白く聞きましたが、後継のサイズ。ひょっとして単位話を勘違いされてるかと思いました。
お
ぉ。12.7 ミリって1センチちょいですよね。
そうなのか。
あとサイズは、弾頭の直径で、長さはそれぞれですよね。違ってたらすみません。ただ M2 がすごいのはよくわかりました。M2 銃機関銃、アメリカ軍が使ってる M2 銃。
ランボーが撃ってたやつでしょ。
そう、ランボー最後の戦場で、みんな
が。人がピチピチあってなるやつ。
トラックの上にね、トラックとかジープの上についてたやつですよね。
いや、聞きましたよ、僕。
うん。
あれなんでしょ、スナイパーのすごい記録を残してしまったんでしょ、そいつのせい。
残してしまったんですよ。で、その番組中に、口径の話と直径の話を分けて話さなかったんですよ。
なるほど。
12.7 ミリって50口径で。
うん。
だから、弾のね、直径なわけですよ、これは。
はいはいはいはい。
長さに関しては、12.7 ミリのナトウ弾ってやつは、
うん。
99ミリなんですよ。
結構でかいですよね。
12.7×99 ってことなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
スペックで言うと。
スペックね。
だからやはり日本人男性。
男性
の。まあそこはいい。そっち行くの？それなの？やっぱり。
プルプルプルプルって。しゃぶるしかねえってこっち
は。日本人男性の平均勃起チンポが連続で飛んでくる兵器やと。うんうんうん、しかも鋼鉄製やと、
うん。
そういうことなんですよ、世の中。
劣化ウラン弾やったりとか、なんですかね、焼夷弾やったりとか、様々なものが飛んでくるんですよ、それの。
その、でもそれが全部日本人男性の勃起チンポが飛んでくるんでしょ。ブルブルブルブルって回転しながら。
そうですね。でもね、第二次世界大戦中は、その M2 銃機関銃によって、
うん。
あまたの日本男児が命を失っていったんですよ。
人に撃っちゃいけないんでしょ。
いや、もうめっちゃ撃った、めった。
非人道的なんじゃないの？
でも人に撃たずに戦争するってどうすんの？
なんなのそれも。もう、金麦、ポコポコポコ。
お、いい音だなぁ。
皆さん乾杯。その、男性のチンポで思い出したんですけど。
男性のチンポで思い出すとかひどない？
いや、最近ニュースがあったんですよ。
お、なんかありましたっけ？
同性愛は異常って。岐阜県の議員がね。
え、あれほど僕が今年。
ギファーですよ、ギファー。
ギファーで岐阜に入れ込んでた僕。なのに、うん、
その岐阜の議員が、うん、まあなんか会見中にね、
はい、
同性愛は異常だみたいなヤジを飛ばしたらしいんですよ。
ああ、
変態みたいな。
もうそうそう、変態変態変態みたいな。
同性愛言ってよしみたいな。
で、それに対してね、うん、誰が一番手に声を上げるかって言ったらやっぱね、僕らの高め姉さんなんですよ。
ああ、高め姉ね。
そう、高め姉さんが。
あれ、よかった。ですか？
いや、良かったですよ。同性愛は異常って発言って、うん、私は大人なのに耐えてるけど、
うん、
ひょっとして自分は異常なんじゃないかって悩む子供たちに対して、
うん、
ダメージが想像できないのかって。
ああ、泣けましたね。
うん。で、僕はね、書いた後にね、的外れな意見をね、高め姉さん男前って、もうちょっと間違ってましたね。
男前。
ちょっと良くなかったですね、これは。
うん。
高め姉さん、さすが姉さんぐらいで終わっといた方が良かったですね。
うん。
いや、でもこれ本当ですよ。
うん。
こういうね、人の気持ちを考えきれない奴らがね、多い。いや、もう、するぜ。
あー、わいは、あれかって、異常やったんやって。
なんてね、
異常に生まれてきたんや。
中学生たちにね、僕はね、6尺コピペをね、全部貼り付けてあげた。
でもあんなの見たら余計こんな奴の仲間なんやって。もうひどくないあれ。
最近のね、6尺コピペでね、僕が、最新のやつ見たんですけど、うん、
あれこそよくないわ。
めっちゃ痺れる言葉があったんですよ。
はい。
疾走感異常なんですけど、
うん、
最近ますます創作に磨きがかかってきて、
はい。
ポジやしコンジやでっていう。
何
ね、主人公はね、物語の、
うん、
ポジなんですよ。
ああ。
エイズなんですよ。
はい。
で、エイズばっかりが来る発展場に行ってて、
うん、
自分はエイズ戦だと、ポジ戦みたいな。
うん、
で、なんかごっついおっさんが尻触ってきたから、
うん、
あでも俺ポジっすけどって、うん、とりあえず聞くと、うん、そしたらおっさんが耳元でボソって、うん、ポジやしコンジやでって、
うん、
コンジは知らんな、なんだろうコンジ、
なんかコンジローム、ブツブツチンチンにブツブツができる、
う
ん、
はあ、
コンジローマ、
ローマ、
ポジやしコンジやでって言ってガンボリされるっていう、でウイルスうめえって。
誰向けなんだろうね。
いや、だから、そういうのも、なんか、中学生追い込むんじゃないの。だから、もう、こう生きるしかないんやって、むちゃくちゃじゃないですか、そんな。死にたなりません、そんな。
じゃあ、やっぱ、高め姉さんの作品読ませるんですか、中学生に。
うん、あれだったら、
だいたい手足切られてますよ。
乳首伸ばされたりとかね。
うん。おーって。しかも、今の作品はもう、どんどんひどいですからね。
確かに。高め姉の漫画を中学生がゲイかもしれんからゲイの勉強しようって言って、
うん、だ
からこんなハードなことしないといけないんやって。
そう。
そんな風にしか生きれないんや。
うんこ食わされたりしますからね、大抵。
政治家による同性愛は異常発言。私はもう大人なので、それに耐えうる強さを持ってるけれど、
うん、
今まさに自分のセクシャリティを自覚して、ひょっとして自分は異常なんじゃないか。
まあ、何の真似それ。
いや、子供の真似です
。あ、子供真似。
と悩んでる子供たちへの大人の偉い人が、そういう言葉を発するダメージを少しは想像できないのか、怒り。少なくとももしこういうことが自分がまだ中学生の頃に起きていたら、周囲にそのことを相談できる大人もいなく、一人で悩んでいた中学生の私が聞いたら、きっと私はすごく傷ついたと思う。そんな子供時代の自分のために私は怒る。その一言は誰かの自殺の背中を押すかもしれないのだ。
でも本当なんですよこのことは。
でもそういう人はさ、そんなこと多分考えてないだろうからな。一体
でもね、考えてない人が偉い人なんですよ、今の世の中の。
考えてないから偉いぐらいの勢いですよね。
そう
じゃあと俺考えてないからこそ死んでほしいって思ってますよね。
うん。差別し人の気持ち考えない奴が政治家になるんですよ。
また
もうはっきりもうそういう流れっていうか。
だってそんなね、まともな神経してたら政治家になろうって思うわけがないってい
う。うん、思う。プラトン読んでたら思う。
プラトンね。
政治家になるような奴は信用できないね。
そんな、山岡さんみたいな言い方しないでさ。
うん。
いやでも本当にね。
でもさ、じゃあ、何を進めたらいいわけ、読むのに。高間源五郎先生がダメなんだったら。
じゃあ弟の夫。
弟の夫。
ああ、そっか。まああっちだったら。
だからよかったですね。弟の夫第2巻。
あ、
はい。
ついに。
出ますね。
はい。
もう出た？まだか。
サイン会が今度渋谷で。
誰も彼も月刊サムスンを追ってるわけじゃないですからね。
月刊サムスン
G バディとか。
バディ。
バディ立ち読みできる本やないっすよ、なかなか。
いやもう弟の夫2巻2馬車から1月12日火曜日に発売。
あ、これはぜひマストバイ。
ああ、買わなきゃいかんな。
モテラジ公認弟の夫ですかね。
モテラジ、
何があるのよ。
モテラジ公認、ゲイ、カルチャー、ギャップコメディ。
ギャップ
コメディなのか、これは。
コメディ。
四つ葉が濃いところは
ありますよ、ね。コメディではあるでしょ。
コメ、切ないコメディ。
だから極端なんですよ、そのゲイの。その、なんつうの。
でっちゃんが悪いんでしょ。
え？
でっちゃんが一番極端にしてません？
いや、だって極端なのが多いじゃん。
で、面白いっていう、てっちゃんがお囃子立てる
じゃん。だってね、面白いっていうかね、うん、疾走感が異常なんですよ、こいつらの。
じゃあ、あれでしょ、あの、身近にゲイとかって聞いたら、
うん、
お前も六尺親父なんでしょとかって言うんでしょ、絶対。
だってウイルスうめえって生まれて初めて聞いた言葉ですよ。ウイルスって味あるのって、
うん。
よくないですよ、とっても。
よくないですよ、それは。
よくないけど、
曲を。
あの、サムスンとかバディ読むでしょ、
はい。
もう大抵そうなんですよ。
でもなんかそのね。
大抵そうなの。マジで。
いや、うん。
ほんまかな。
いやだからそういうなんつーの性にオープンな層がやりたいやりたいみたいな性欲が異常な層が
それってあれじゃないですか、
やっぱ発言力があるし発信力があるから、
あのオタの中でロリコンのやつの発言力が大きいみたいなのと一緒
だ、ね、そうだから雑誌まで作っちゃうわけですよ、う
ん、あ
で僕は全然そういう知識がないから、こういうなんつーの大手の雑誌読めば、
うんうん、
じゃあ同性愛の流れとかもわかるんかなとか、もうじゃないですか。流れっていうか、まあ、主流ですよね。
だから、勉強しいよって。
そう、ちょっと軽い気持ち見たら、うわ、こいつらやりたいだけ、みたいな。
バケモンやんって。
まあ、無知なんですけどね。
ポジモンスターやんとかって。
そう。
だからそういうのが良くないやろって。
でも良くないけど、そういう奴らの方が声がでかいのが偉いみたいなのが良くないんよ。
だからあのパレードに加わらんとダメなんでしょとかって思っちゃうわけじゃないですか。
そう。加わらんでもいいから、全く。
あのね、加わってないゲイが 99% ぐらいいるっていう現実っていうのは認識しないといけないでしょっていう。
はいです。
だからもう、
そこですよ。
中学生があのゲイやけどどうしようって、あのパレードに女装して加わったりとかして、あー、めっちゃ可愛いわとかって言わんとあかんのかなって。
しかも、おねご喋らないといけないのかしら。
テレビとかで、だから、ド派手にやってるやつはそんなやつばっかりでしょ、
なんか良くないんですよ。
あれでなんか、
いいのかもしれんけど、良くないかもしれ
ん。なんか日本って、こう、寛容だよなとか言うけど、実は違うじゃないですか。
そういう差別につながるじゃないですか。
でおねごで、もうこれからそうやって生きていかんとって。頭紫とかにして。
うん。だからもう俺も豚ねえとか言わないといけないのかしらって。
うん。
あのね、あの、ゲイだからってあんなのセックスすると思うなよ、これ聞いてる人たち。
ええ
って。
じゃあどうしたらいいのか。
入れる方もいるんですよ。
いや、そういうこと？
いやいや、別にね、猫でもね、
うん、
猫ってそういう風に言うけど、
うん、入れられる方。猫のこ
と読みましたよね。
はい、読みました。
嫁じゃないんすよ。
え？
夫なんですよ。
ああ、両方が。
はい。
つまりそれは。
だからセックスの価値観だけで語るのは良くないんですよ。どっちが入れるのとか。
ああ。
気になるところではあるけど、どっちが入れてもいい。
なんか入れてるからや離れろやって。俺らは猿かっていう話なんですよ、本当に。
もう
入れないといけるの
か。ダメだよね。ああ、そうかそうか。口でとか。
口でとかもかんない。いや、もしかもうそうかもしんないんですけど。う
ん、ああそういうところから離れなきゃいけない。
うん。
なるほどな。難しいな。
うん、
いや。難しい。
ゲイの教科書、じゃあ誰か作ってほしい。
教科書
よくわからない人にもわかるように。
ゲイの教科書があるんだったら、ノンケの教科書もありますよ。
ノンケの教科書ってあんの？
だからないからないんですよ。
あ、ないのか、そうか。
いや、ありますやん。
保健体育か。
うん。 保険体育とか。
保険体育の本ってゲイとか載ってないのかな？
載ってないでしょう。あの、あったらいけないことに載ってるでしょう。
かね。
どの宗教？まあなんかあの、進んだ教科書とか、いや世界のどっかにはあると思うんですけど、
うん。
どっかには男男とか女女もありますよとか書いてるかもしれないですけど、
うん、具体的なやり方とか書いてないんだろうね。
具体的なやり方、あの。
やり方書いたらこれが正解ってなるじゃないですか。
ああ、そっか。それは確かにあるわ。
そんな良くないんです。セックスしたくない人もいるんですよ。
ポジ穴をまず広げて。
そうだね。
ポジに、まずポジになるからやめて。
もうその時点でなんか保険待遇として間違ってますよね、
ポジ。間違ってるね。
なるべくポジにはならん方がいいんだけど。
でもなったら、で、ならん方がいいって書いたら会社で、なんか差別って言われるじゃないですか。
じゃあ難しいのか教科書を、
うん、あの異性の、え、違うわ、異性じゃないですよね、
うん、何同性、
あの異性の友達みたいな、
うーん、
いや、
なんか異性の友達、
あの難しいんですよね、 BL 読む BL でもですね、
はあ、
あのセックスしない BL の方がやっぱ受けがいいんですよ、
あの、あのホモ要素少なめってやつです
。そう。
やっぱり少なめのビールって一体何なのそれは。
あるんですよ。なんかどういうわけか。
いや、もうそれが本当は主流ですからね。
意味がよくわからないです。
つまり、
ビールよ。
なんか、内容がストーリーとかがあって、
うん。
キャラクターとか出てきて、男のキャラとか男のキャラとか出てくるんですけど、
うん。
なんか読み終わった後になんかあの、面白かったなって思うけど、
うん、
あれホモっていたって。
え、それはあれ、あの、想像の翼を働かせないといけないようなタイプの。
いや、想像の翼っていうか、
うん、
あの、だから、昔で言えば、キャプテン翼とかセントセイヤ？っていうのは、すごく受けが良かったですよね。
はいはいはい。
ホモセックスしてないのに。
うん、
あれしないのが良かったんでしょうかね。
そう。そういうことですよ。
しないのが好きです。あの、したらなんかめっちゃ戦う、あの、刀剣乱舞事件があったじゃないですか。
うん。
なんだ公式でこのキャラはこのキャラのことが好きでみたいなことをうっかり。
ああ。
あの、
それまずいの？
イラスト
を、相当まずい。
設定したやつが言ったら、汚されたって。
うん、何を？
だから、あの、決められたって、勝手にカップリングを決められたし、
なるほど。
あの、ホモじゃないしって。
え？
いや、もともと。
そう、
あの、オタクより腐女子は上にいるんですよ、基本的に。
はい。
結構原作中なんですよ。
ほうほう。
あのね、そのキャラをホモに導くのは自分じゃないとあかんって思って
る。そう。
ああ、なるほど。
そいつがもうすでにホモやったとしたら、言うたら、あの、キモタがあの、非処女だったら荒れるみたいなんと一緒なんですよ。
勝手に決めないでってなるわ
け。ホモに導くのは自分の同人誌やったりとか自分の設定やったりとかするわけですよ。
ああ。
しかも俯瞰目線ですからね。自分いないですからね、そこ。
ああ。
いや、もうそこがね、一歩先行きなんですよ。もう寝取られとか何年前に通り過ぎたからみたいな。
マジでか。そうなの？それ、ダメなのか。刀剣乱舞とかだって、たら良さそうだと思ったんだけど、
いやもうあの公式が何かやって荒れるっていうのはもう通常設定なんで、あの公式はただただ腐女子受けを狙っただとしても、
うん、
そういうのはあなた方にご想像にお任せしますと
語るべきではない
っていうか、かだっておそ松くんですよ。
ああ、おそ松くんすごいですね。
今もう超大人気です、腐女子の間で。おそ松くんがそういう媚び売ってたかって、
うん、まあ、あの
売ってないのあれは。
前の
は売ってないかもしれない。今のは、まあ多少声優で売ってる可能性もあるんですけどね。
だって原作漫画はホモ要素とかあったんですよね。
そうなの？
なんかあったじゃないですか。画像見せたじゃないですか。ベロベロベロっておっさんと一緒にチューして。
ああ。
あの、赤塚先生、よくあの、ヒゲのね、モヒカンのホモキャラ出すんですよ。
うん。
なんか、カオルちゃんみたいな名前の。
うん。ああ、なんか、ぽいわな。なんでだろうな。
で、それを、ソマツくんやとか、天才バカボンとか、
うん。
何でも出すんですよ。
うん。
んで、すぐ、あの、ホモセックスに発展するみたいなギャグを いち早く取り入れてたんですよ。
センス良すぎるでしょ。
だって今から50年前にですよ。
50年か、すごいな。
それ。
で、なんでそんなんやってたか言うたら、自分の事務所が、
うん、
ずっと新宿で、
うん、
仕事場が、ほんで、遊び場が常に、新宿ゴールデン街か2丁目やったんですよ。だから、おかまのママとか、そういうのとの付き合いがむちゃくちゃ多かったんですよ。
ああ、じゃあ、リアリティがあったんですね、そこには。
そやからもうギャグにすぐ取り入れたんでしょうね、そのキャラを。
なるほど、ね。
ホモキャラを。
なるほどね。
で、バカボンのおまわりさんいるじゃないですか。
はいはいはいはい。
すぐ男と逃避行してましたからね。
そうなんだ。
うん。ホモに襲われて母性に目覚めるっていうのがいつものパターンなんですよ。
すぐ拳銃撃つやつ。
そう、やめろーって言いながら、乳首とか、ジューって吸われて。
うん、あおーって
なって。あおーってなって、もうダメな人って。
そんな漫画なの？
バカモンの漫画版とかは、だからそういうホモ要素めっちゃ多いんですよ。
なるほどね。じゃあもう、腐女子が、ピンって感づくのもわけないのか。
でも腐女子は嫌やと思うけど。
まあね、原作の方では、今、フィーバーはしてないけどね。
うん。だってそういうおかまキャ
ラ。僕も嫌なんですよ。
え？
え？ヤオイは。
あ、ヤオイ。
ヤオイパロディーは。
なんで？いいと思うけどな。
だって、ホモじゃないじゃん。
そこに、だから、なんだろう、行間を読んで、いいとこ見つけるわけでしょ？
だからね、僕ね、腐女子の人とね、何回もね、飲んで、何回も話してるんですけど、
はい、
彼女らは無限の可能性があると。
うん、
そこには。
うんうん。
で、いつもいい争いになるんですね。
ねえ、なんでいいじゃん。無限の。
でも、僕もずっとこのラジオ通じて、腐女子のこういうのに対して、教えてくれっていうのを言ってて、うん、なんか納得いかへんところがあるって、腐女子のその、作品の漁り方が。
はい。
何？
いや、沼ってやつ。そう。
だからその新作にすぐ乗り換えていくっていう。
ああ、でもそれは別にみんながそうなわけでもないんでしょ。
いや、でももうキャプテン翼のこと語ってるやつなんて皆無ですよ。日本全国探したって。
それは男でもあんまりいないんじゃないの？
男をまだ話してますよ、僕とか。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
ほんま震えるくらいね、
うん。
うん。キャプテン翼の話題とか、登らないんですよ。ネットで探しまくったんですよ。
もうね、この件はね、本当にね、永遠のテーマなのかもしれないですよ。
うん。
でもね。
いやだって、それでキャプテン翼のやつとかさ、うん、それこそ潜ってるから見つけられないだけかもしれない。
まあそうかもしれないけど、つまりほとんどレジスタンスになってるわけじゃないですか。
まあまあ、メインストリームではないかもしれないよね。
今メインストリームはおそ松くん。
でもおそ松くん、
おそ松くん、あれ。
そう。でも狙ってるかもしれんけど、おそ松くんに行ったやつは、
うん。
もうあれでしょう。岩虫ペダルとか酒すんだ目で見てるでしょ。
っていうツイートが今ガンガン上がってますから
ね。マジで
半年前に、刀剣乱舞とかで、うひょひょってやってた腐女子が、うん、今おそ松くんとか言ってるでしょっていうのを、
はい、
嘲笑う奴らを嘲笑うみたいなとか。
あ
と、ねって、腐女子はねって、
うん、
すぐこうやって乗り換えるんだけど、
うん、
違うからねって。周期があるからねって。
え、何それ周期って。
いや、なんか、とりあえずいろいろ言う、あるんですよ。
うん、
だって僕ら腐女子じゃないから分かんないんでところもあるけど、うん、とにかく腐女子からしての反論もあると、それに対して。
お
いやそうじゃないと。君らの目にはそう見えるかもしれないけど、
うん、
実はみたいな。っていう反論もあるので、
泣かせる話が。
まあそうかもしれないんで、聞かないといけないですよね。いや、ぶっちゃけ。
で、僕はもうずっとそういうのに性的な匂い感じるって思ってたんですよ。
はい。
そういうのっていうのは？
乗り換える感じのやつ。
に？乗り換え自体に性的な匂いを感じる？うん、なぜ？
だから男性が、そういう萌えとかに性的なもの全開でやってるから、常に新鮮なネタ、新鮮なネタって。
ああ、はあ、はあ、はあ。
やるのの、
はあ、はあ、はあ。
それに対しての腐女子の萌え上がり方っていうのは、性的な要素で、だから、あるから、新鮮な男子の方がええんやろなって。
一つのおかずだけで飽きるからっていう。
そうそうそう。もう過去の男、過去の女みたいなもんなんでしょうねって。
漫画としてないのが一番でかいんですけど
ね。え、何が？
え？
何が一番でかい？
あのね、女性が腐女子のなんかで記事読んだんですけど、うん、あの、腐女子が男の、な、あの、やおい話、ホモ話をガンガンできるっていうのは人の前で、
うん、
あの、勃起しないから。
ああ。
男はエロい話とかエロい想像すると勃起するでしょって。街中で勃起するわけにはいかんわなって。
うん。なかなかね。
なかなかね。
電車でやったら大変よ。
そうそうそう。
でもまあ電車でデュフフって言ってる、ね、キモーといますけどね。
だからキモーがつくでしょ、そこには。
いや、だからそれが卑怯、あの、男はそこにあの、見切ってるキモーになり下がってるわけじゃないですか。
だから男がまず悪いんだって。
え？
だから肝がいいみたいな。肝で十分みたいな。
まあまあ、そこはある。
むしろ逆にステータスみたいな。
そして漫画分野においては、そういうあの、女子の声の方がでかいじゃないですか。
はい。
女子
の。女子軍ですね。
女子軍の方があの、肝オタ君よりもね。
うん。
なんかあの、ムーブメントになる感じじゃないですか。
なる。
金持ちしますしね。
ね、なんでやねんって。
うん。
なんでやん。なんで、肝オタ君は全然漫画買わへんし。
うん。
ゲームも入れ込むって言ってもなんか違うやつやし、
うん、
その例えば漫画屋さん行った時に、
うん、
やっぱり BL 本とか八百井の同人誌とか、
うん、
そういうコーナーばっかりなんですよ、その漫画専門店みたいなとこって、
はい、ああまあ多いですね、確かに。
キモオタ君のあのホームにするような本屋があったとしたら、
はい、
それはもはやメロンブックスなんですよ。
ああ。
特殊な本屋でしかありえないんですよ。でも、一般の漫画屋っていうくくりで言ったら、
うん、
どの専門店もどの専門店も、女子目線なんですよ、うん、ラインナップ。
あれだって、あれだもんね、アニメートだって、もはや入りづらい。
アニメートはもう完全に女の店ですよ
ね。女の店ですよ。
女が行く店だろうって、
ね。あれ、そんなんだったんだと思って。
だって今も、男のメロンブックス、女のアニメートみたいな住み分けで、両方が近くのに存在したりとかするじゃないですか。
ああメロンブックス行きたくねえ。
行きたくないでしょ。で、
臭そう。
でね、あの、アニメートとか行ったら、
うん、
その昔アニメートって言ったら、歌の巣窟みたいなイメージあったけど、
はい、そういうもんだと思ったけど、俺。
でしょ？でも今行ったら、うん、まあ昔も多分女比重高かったんでしょうけど、うん、今アニメートとか行ったら、爽やかって。
あ、うん、いや、確かに別に、あの、嫌な匂いとかそういう感じじゃなくて。
そう、ギトギトしたりと
か。そうそうそう。うん、
あの、嫌な匂いがあったの、仙台のアニメートが、あの、生臭いっていう。
それはなんか入
ってた。そろそろ魚屋が死にやった。
そう、もう引っ越したらしいんですけど、あの、僕が行った時はもう魚屋の2階やって、もうめっちゃ生臭いアニメート。
まあ、メロンブックスがイカ臭いんでしょ、きっと。
で、メロンブックスも、あの、
ね、
で、今もう、どの地方にもアニメートあるっていう、ありさまじゃないですか、駅前。
はい。
で、はい、なかった、島根にまでできちゃったんですよ。
需要がありますからね。
で、アニメートの近くには、かなりの確率で、どの地方にも、
うん、
メロンブックスが併設されてるわけですよ。
へ
で、メロンブックス行ったら、
うん、
くさーって。
何が？
いや、もう店全体がもう、むせ替えるようやって。
イカブックスにし
よう。いや、そういう匂いじゃないよ。なんかあの、本とか汗とかのね、匂い。
だから、あの、肝を立て、匂い、臭ければ臭いほどいいみたいなところがあるからね。
で、また、あの、メロンブックスの店内っていうのが、
うん。
もう、ビニールに入った同人誌ぎっしり詰め込まれてるみたいな
のが、
なんちゅうの、あの、レイアウトの美しさとか、
あ
店内の華やかさっていうのはひたすらなく、
うん、
ただただ実用本位やし、もうあの、女子供なんか来んじゃねえみたいな。
うん。
なんちゅうのすごいじゃないですか。
いやー、アニメートは、ほんと洗練されてるし、綺麗だからね。
確かにそうだったなぁ。すごい綺麗。
アニメートはそうやし、漫画専門店もそうじゃないですか。
うん。
女子目線になってるって言って、なんでこんなに女ばっかり金使って、あの、キモータ軍団だらしなんやって思ったら、
うん、
僕、今日ですよ、まさに。
はい、今日。
ある人から回答をもらったんですよ。
お
男は風俗に金使うからねって。
最低だな。 何が二次元よ。
あのね、キモタ君は、
うん、
風俗とか、でも、ヨシンバ風俗じゃなくても、
うん、
エロ DVD とかにも金使わん
と。ああ、そうか、そうか。
もう、もう不女子になりたい。
で、不女子は、男軍が、エロ DVD とか風俗に費やすお金を、
うん、
全部漫画とかアニメとかにぶっ込めるって。
なるほど。
だから、あの、僕が性の匂い感じるって思ってたのは、そういうことかって。
なるほどな。これ説得力あるわ。
それでもなんか非対称だよな。男は結局三次元に走らないとダメってこと？で、女子は二次元で満足できる？
女子向けの AV とかって、すごく少ないですよね。
すごく少ないね、あれは、ね。
あと女子向けの風俗もすごく少ないですよね。
少ない。
まあもちろんキャバクラに対して、
ホストクラブ。
ホストクラブってのもあるけど、それはキャバクラと相打ちということにしといたら。
相打ち、
うん、としたらもう、他ってもう男向け風俗。
だから女性の方が好きなんですよ。作品を。
いや、作品が好きなんじゃない。だから抜く対象が何かややこしいんですよ、女性は。
じゃあやっぱり勃起しないに、ちょっと絡んでくるのかな。
そう、絡んでくる。だから僕が、女子の漫画のとかアニメに関わり方に、
うん。
性的な匂いを感じるって言ったのは、
うん、
本来はそのお金っていうのは男やったら風俗に行くお金やったら
風俗に行くお金を
アニメとかのDVD ボックスとかに突っ込んでたりとかするから、
うん、
だから使い方がなんかハマり方が風俗っぽいって。
ああなるほどね。
なるほどね。
ガンっていくからね。何らかのあれかな、性的快感が得られるわけかね。
心理的な何かあるんでしょうね。心理で攻め寄せてくるんでしょうね。
ヒエはそんなこと言う。心理で攻め寄せてくると、
うん、
途端になんか、浄化された感じする。
でもヒエはそんなこと言わないとかって言い出すんですよ。
あれは AV でしょ。
で、その AV を見るんですよ。
男がね。
そう。
もう最悪じゃん、そのループ。いや、なんか、なんとなくですけど、
うん
なんか風俗に行くよりは作品の方で消化する方が、
うん、
上等のような気がしな、なんか、
する
よね。
する。
いや、どっちも性欲なのかもしれんけど、なんか、なんでだろう。だから、この感覚が分かってないから、やっぱり、うしょしに俺は慣れてないんだなっていう。
で、男は、やっぱりその、同じように、同人誌とか買うにしても、
うん。
もちろんその、最新アニメとか最新漫画のエロ同人誌とかってめっちゃ買いますよ。
はいはいはいはい。
買うけど、それはもう同人誌だけの話で、
うん。
それの、例えばクリムゾン姉さんの漫画買ったからとて、
うん。
FF とかワンピース見て、
うん。
抜けるようになったりとかしないじゃないですか。
確かに。エロはエロじゃないと抜けないよね。
しかももう、下手したら FF とかワンピースとか一切タッチしてなかったりするかもしれない、クリムゾン姉さんの読者は。
ああ。
ちょっと知ってる程度で。
まあまあ、ある程度分かったら、もうあとは別にね。
もうこれもう、抜き目的やし、みたいな。
大体悔しいしね。
うん、悔しいし。でも、不女子の場合は、全体のその作品全体にコミットしないと、あかんわけでしょ？
そう。
片手間の風俗ではあかんわけでしょ？
もうめっちゃ来てるからね、設定ちょっとでも違うと。
そう。全体を通して、同人誌も通して、なんか性的な高まりが出てきて、でも、次の瞬間は捨てるんでしょう。
だからそこなんですよ。
なんだろ
う、ね。あ、もう過去の男よって。そんなこともあったわね。あ、でも今でも好きなのよ、あなたのことは。
でもそれは、結局でも男子の導入したって一緒のことなんじゃないの？
男子もその性的な意味合いだけで、どうなんですかね。
だから難しい。つまり、下りがあるのはさ、やっぱり。
でも僕らはめっちゃそれに戦ってるじゃないですか。今期の話しろよとかって言われたら、切れるじゃないですか。
それはさ、豚さんはそうかもしれないけど、普通、世の中一般はそうじゃないと思うんだけど、ね。
そうなんですか。今期の話についていかない自分ってなんでダメなやつなんやって。
それ去年の今頃ぐらいもう一回話しましたね、同じような話。
でも嫌なんですよ、そういうのって。だって好きな作品はずっと好きやし、好きなキャラはずっと好きでいいやんって。
でも新しいのが出てくると、やっぱまあそっちの話もしたくなるだろうなっていうのは、ね。
まあしてもいいけど、
自然なことじゃない？
うん。でも、不女子君が何がって言ったら、9割9分次の話題に行くもん。
なんなのそれ。
いや、これ行くんですよ、本当に。
いや、本当に。
僕のツイッターのフォロワーは8割不女子なんですよ。
いや。
行くんですよ、これ間違いないんですよ。
で、キモオタ君も行くんですよ、キモオタ君も。
そうでしょ。
でも、そんなキモオタ君は僕らはオタって思ってないもん。こいつは単にアニメ小食やん。
そうそうそう。あ、だから単に女にできる、安く女にできる対象が、アニメだけっていうね。
そうそう。それから言ったらなんか腐女子軍っていうのは一番オタの中でも、こう上位にいながらにおいて、なのになんかその性的な匂いをすごく感じるから、絶望感がある。
いやしい存在であると。
なんかもっと。
いやしいっていうか、なんつうか、だから、
ええー、
前回の放送で、
はい。
はい。
女の人がもしやれるっていうんだったら、
うん。
宮田さんが話してて、男がなんか懇願するみたいな。やれる女が好きみたいな。
うん。
俺何言ってるか。
何の話それ。
いや、だから、
結局、いやいや、そのような話してたよ、ね。
あ、そうそうそうそうそうそう。
チンチンで考えてるんですよ。いかに楽で安く、無駄なく、射精できるかっていう。コスパコスパ。自分は動きたくない。
ああ、あれですね、闇落ちの愛蔵くんですよね。
だけど、女性は動くんですよ、ですから。
はい。
設定まで作って、何かける何ってやって、本も出して、フィクシブの小説読み漁って。っていう、なんか行動力の違いなのかな。
でもそこまでやっても、所詮はまた新しい男ができる。
そうそう、だって。
これを一瞬で切り捨てられるか。
そこだからさ、なんで、それ女子だけそうだってなるのかな。男もそうだろうって思うんだけど。
いや、だから男は単純じゃないですか。
男の方のそういうやつは、だから僕らは、だから、オタって認めたくないって言ってるけど、それを女子に、今の話を、だから女子に適用して何が怖いか言ったら、女子の不女子をほとんどオタと認めないっていう風に切り捨てなきゃならなくなるから。
ああ、なるほど。カテゴリー分けするとね。
そうしたらなんか、男の方はなんか何割か残りそうやのに、女の方がもし残らないって事実があったとしたら僕はもう怖くてしょうがないんですよ。
もうそれあり方の問題だね、そう言われたら。
そうであってほしくないんですよ、できたら。
うん、でも、あれでしょ、もうすぐしたらヤフオクにその、いっぱい自転車とか、刀とか並び出すわけでしょ。
そんなことない。
なんか今すっごいヒリヒリすること言いましたね。
すっごい、あれ、そう先生宛てに来ますよ。モデラジー不女子リスナーから。
怖いね。でもそういうことだろ。で、っていうことをブタオさんとてっちゃんが言ってるってことよね。
そうそうそう、そう、
まあ。まあ言ってますね、
うん。うん。俺は言ってないからね。
正直に言いますよ。だけど、
うん、
その昔の作品はやっぱ魂だから、
うん、
それの、だから初、だからツイッターの発言を持って、決めるのかっていうところもあって、僕の中で。
あ、でもだからそういう、話も、腐女子の人のツイッターとか見てたらあるでしょ、沼から抜けたわけじゃない的なこと。
そうそうそうそうそうそう。だから、ツイッターだけとか、そういう作品、だけを見て、決めてますよ、僕も、はっきり言って。決めてるけど、やっぱ顔合わせて、ハサウェイが言ってたからね。顔合わせて話さんと分からんよって。
あ、
で、結局あの二人は分かり合えなかったんで。
顔合わせて分かり合えない。
でもね、僕ね、ブタオさんが言った大好きなセリフがあるんですよ。人は分かり合えないけど、寄り添うことはできるって。
言ったっけ？
そう。覚えてない
よ。寄り添うことはできるって、もうこれがジーンときますね。
はぁ。ゆうた M さん、今週のモテラジ、はい、前、後半、ともに闇が深い。私もちょこちょこクラブに行きますが、ゆうた M さんはクラブに行くような男なんですよ。
いやですね。
普通にしてれば、それなりに知り合いも増えるし、共通の趣味の異性にも出会えるから、そんなにビビらなくてもと思う。
ね、本当ですよ。コミケに行く方がハードル高いですよ。
クラブに行っ ってそうならなかったとしたら、よっぽど君、奇妙いんちゃうのっていうこと。
愛蔵先生に言ってるんですよ。
僕に、
うん、闇が深いんですって、愛蔵君が。
でも、こういうタイプは多いと思うけどね。多分。はぁじゃないよ。
じゃあ、あの、早川さんが、あの。
はい。はぁ、早川さん。
同じ。そう。同じ
話題。モテラジご意見番です。
クラブでモテるためには、まずはステップの一つでも覚えてからじゃないとダメ。
うん、ああ、そうそうそうそう。で、ステップを覚えるにはクラブ行かなきゃいけないんだけどね。
うん、特定の場所に行けばモテるなんて考えほど余ったれたものはないと。モテるやつはクラブだろうが富士の樹海だろうがモテるものだ。
それはまた極端な意見。
いや、違いますって。
違うかな。
女がいる場所に行かんとモテるもモテないも始まらんから。
富士の樹海
だ。それはわかる。それはわかるんだけど。
はい。
でもだってね、行ったら行ったでモテるやつはいっぱいいるわけでしょ。
なんかいるの見たことあるの、クラブに行って持ってるやつ。
行ったことないから分かんない。それでもなんか男前のウェイ系がいっぱいいて、
ウェイっているのかな本当に。男前のウェイばっかりなのかな、クラブは。じゃあなんで僕はクラブに行けって言うのかなってことですよ。
だから愛蔵君みたいな、だからあの養分も必要ってことですよ、クラブに。
ああ、こういうやつを呼び込んで、ああ、暗いよね、みたいなこと言って
。そう。
暗いよねって最高のセリフだな、クラブにって。
うん、遊ぼうぜって。
うん。うん、
ああ、もう、出汁に使われてる感がもう辛い。ああ、暗くなるよね、こういう話はね。
いや、愛蔵先生。あのね、
はい、
あの、行くクラブのイベントにもよりますよ。
ああ。
だから、
イベントがある。
アニクラ？
え？
アニメクラブイベント。
ああ
。いっぱい、今もう死ぬほどあるんで。
これもね、アニメクラブイベントって。
年代もいっぱい。
あの、ゲイクラブとかで始めたんですよね、あれ。
そうなんですよ。もう今メジャーイベントですからね。
で、最初はあの、アニメの曲をかけるとかって言い出して。
うん。
どこのクラブも、
うん、
おいおい、ふざけんなよって。
七外かって
、そんなダッサいことやらせれるかよって、クラブでって。
うん、
もう全部出入り禁止っていうか、あの、門前払い。で、そんな中、
おしゃれな人が集まるからもね。
そう、そんな中、あの、ゲイクラブだけがそういうイベント受け入れたわけですよ。
度量が広いな。
大きい娘がだからそうなんですよ。
その前、アイドルソングですよね。
うん。
はい、
アイドルソングも、あの、クラブでかけれるかよ。
拒否られまくって、でもゲイクラブは、
うん、
あのゲイの人たちアイドルが好きな人が多いんで、
昔から割とやってたわけですよ。
うん、だからいいわよって。で、それでゲイとオタクの融合、モータ特に、
ああ、
すっごいそこで花開いて文化が。
で、その次アニソン、
アニソンもだからそういうつながりでやりたいと、他のクラブはやらできないからって。
ああ、なるほど。コネができたわけですね。
で、アニソンすでにもう、あの、ゲイが欠けてたんですよ。
うん。
そうなの？
クラブで。
そう。
へぇー。
だからもう僕らって遅れてるんですよ。
でもね、その時はもう絶対他のクラブは、ダッサいからやらへんって言ったくせに、うん、その後みんなやるっていう。
うん。
アニソンイベントは今一番熱いらしいぜって。あの、その前はだからテクノとかそういうやつですよ。
あー。テクノになり変わって。
テクノとか、ああいう、なんです、
うん、トランスみたいな。
トランスみたいな。あんなんも最初はだからその普通のクラブをやらなくて、
うん、
ゲイクラブだけしかやってない。
そう。
そうなのか。
だから、まあ、そういう流れはあるんですけど、
うん、
確かにアニソンクラブイベントは流行ってるんで、うん、アニソン
はね、
でもいけると。オタでもいけると。しかもその、流れる音楽、90年代、80年代とか、そういうのも結構分かれてやってるんで、イベント。うん、
あ、それはありがたいわ。今の曲とかやられても全然分からん、
ね。そうなんですよ。これもね、あの、歌やから安心とかって思ってたら、
そう。
アニソンイベント行って、
うん。
自分の好きなアニソンの話とかするとするじゃないですか。
はい。
うわ、老害って。
っていうか、アニソンイベントって聞いたけど、ニコ動の曲しか流れんが。
そう。
アニソンじゃないだろ、みたいな。
で、鋼鉄ジーグとか流れへんのって言ったら、うわ、老害って。
だから、
コンテンツ自由が流れるとこ行ってみたいわ。
いや、流れるとこは流れるんですよ、きっと。
みんなサブマリーンって。
バローが
いい。ああ。
いよいよ呼んでるのさ。
浦島。
あのね、アニソン好きですとかって言って、あ、俺もアニソン好きって、それでね、盛り上がれると思うなよっていう。
ここは広いもんね。
そう、あまりにも広大。
広大なので、ちゃんと下調べは必要です。
あの、藤子さんがインターネットドリンクって。
ああ。飲みたいもんですな。
最近インターネットドリンクが飲めるイベントが東京でもあったみたいですね。
すごい。やっぱりちょっと新しいんですね、それは。
やっぱ最先端
で、パンに改め拓夫さんがね、愛蔵くんに同情的な意見を。昨日聞いたモテラジ、愛蔵先生には、てっちゃんさんがオラついてるように映ってるのではって。
オラついてないの聞きたいわ。
いや、だからあの、クラブ行けばいいよって言ってるてっちゃんが、愛蔵先生、からは、なんか、オラついてるように見える。
真実を言ったら、オラついてるって言われたら、もう、全部オラついてますよ。
オラついてる世界の話でしょっていう。
そう、感じるな。
じゃあ、言ってください。他に、ちょっとなんか、ワンチャンやれそうな女の子たちがいる何かを、場所を。
そう、それがあったらさ、
だからそれがあるんだ。だからそれがあるから紹介してるのに。
だから、そうやって、あの、こう、紹介してるてっちゃんが、愛蔵くんにとってオラついてる感じになって、もう怖いってん、てっちゃん怖い。
どうし、図書館はワンチャンやれないんですよ、女の子たちいても。
ほう。
ああ、声かけるやついいけどね、たまにね。いや、まあ、それはいいわ。
それ、快楽天とかホットミルクとかの世界でしょ、図書館でやれる女の子。ゼガストアとか。
ああいうとこだってさ、それこそだから、快楽店とかメガストアでも、そのクラブが舞台とかあんまり見たことないし。
だって行かないよ、もう作者が。
そうですね。あの、今
すごいこと言ったね、確かに。
愛蔵くんがなんかもう、あの、エロ漫画家ならではの視点で言ったの。
今のが全ての正解なんじゃない
かな。確かに。
確かに。
僕も、あの、エロ漫画とかっていっぱい読んできた気がするけど、クラブとか舞台になったことない気がする。
クラブのトイレでセックスってなかなかない？
ないよね。
なんでや？
リアリティがない？やっぱ。
想像できない。
まず最初の入り口でもうつまずいちゃうじゃん、それ。そんなとこ行かないし、でも、
作者
ページ飛ばしちゃいそう。
読者も。
いや、だから、作者が行くかどうかよりは、読者に向けて書くときに、作者の中でブレーキがかかるか、編集でブレーキがかかるかっていうのは、あるんじゃない？
ああ、こんなんしたら、読む人こんなん、うちの雑誌がオラついてるみたいに見えるけど、やめて
ください。そうそう。
くれませんか？
いや、オラついてモテるんだったら、オラつくべきですよ。
まあまあね。
オラつけば、みたいな。
でもなぁ。
モテたいのであればね、モテたいので話であれば、
モテたいわけじゃないんですよ。
いや、モテたい。
じゃあ、いじめるわ、そいつら、俺が。俺がいじめるわ、モテるまで。
セックスがしたいだけなんですよ。
そう、もう何なの、一体。
モテたいなんて言ったかって。
あのね、
うん、
女性を大切にして。
え、どういうこと？
え、だから、何かといえばすぐセックスみたいな、チンチン、チンチン。
違うの？
違うでしょ。
男性は女性に対する誤解が結構あるっていう話を。
そうなんですよ。最近あった話なんですけど、ツイッター上で大人気の。あの、女性がお風呂に入るときに、男性作家が描く女性は髪の毛そのままで入るみたいな。
髪の毛そのままっていうのは？
だから何もしないで入るんですよ。ブロングヘアの女の子が。だワカメみたいな。
くくったりとかしないって。
でもそれは女性会社ありえないって。
キモいって。
初の場合とか、ね。
キモって。あの、髪を必ずアップにして、巻き上げて入ると。
はあ、
で、これを女性作家と男性作家の絵で見ると、確かに恐ろしいぐらい分かれてるんですよ。
あとスカートを下ろすとか。
そうそうそうそうそう。トイレの時に、男性作家が描く女性はスカートを全部下ろすと。
ああ、はいはい。あの、まくり上げてしないってことね。
そうそうそうそう。でも女性作家 は枕上げするっていうか、なんでスカート下ろすのみたいな話になってて。
なるほどなぁ。でも、重要じゃないのもあれ。それ関連で、何だったっけ、ガーターベルトとパンツの順番？
ああ、ありましたね。パンツが下ろせないやつですね。
そうそうそうそうそう。パンツを上に履かなきゃいけないじゃないですか。ガーターベルトの時。
うん。
でも結局それ絵で描いた時に美しくない。
うん。
ので、やっぱりパンツの上にガーターベルトにするのは絵的な、
嘘。
なんだろう、妖精というか。
あれですね。一緒のことでだから。ディズニーが指4本に描くみたいなやつですよね。
そうなの？
ディズニーのキャラって指4本なんですよ。
え？
ミッキーとかいうの。
そうなの？
ああ。5本指じゃない
の？4本か。あ、4本か。そうだね。うんうん、ミッキー4本。
うん。
今どうなのか知らんけど。あれピッコロか。
あれはアニメ的な、アニメ的に4本の方が描きやすいから4本って。
おお。描きやすいのもあるし、だからその美しさ？
そう、バランスがなんかいいみたいな。
うん。
じゃあ指4本の方がバランスいいんかな。
だから、お風呂、まあ、トイレの方は別として、お風呂で、髪まとめるかどうかっていうのは、やっぱり、まとめてない方が綺麗に見えるからじゃない？
でもなんか、そうい
う感じで。綺麗に見えるかとかじゃなくて、知らないっていう。
まあまあ、知らない。
あと、女子は、
場合もあるだろうけど。
うわーってなってるの見たら、うわ、汚らしいって思う。
そう、汚らしい。っていうか、めっちゃ怒るらしいですよ。もし戦闘とか行ったら。
そう、
他の人が、おばさんとかが。
ああ、そう。
だから知らなかったんですよ。綺麗に見えるとかじゃなくて、男は単純に知らなくて、勝手な妄想力で、想像力で補ってたんですよ。
あと、左の乳首を責められたら、今、大変なことになってるっていうの、悟られないようにしなくちゃとかって、
女子が思ってる。
そんなことないし。
それは男でしょ？いけないって、後ろから乳首ひねりをされたらって。
うんうんうん、
いや、だからね、この溝ですよ、溝がすごい。
男女の溝が。
うん。しかも男は勝手な妄想力で埋めてきたって。
でもまあ男子向けだからな、別にそこはな。
でも女の子だって読んでるんですよ、って。
読んでるんですよ、
ね。でもそれ、男子がその綺麗な顔吹っ飛ばしてやるとかっていうのをバカにする
んです よ。そう、新庄前じゃん。
スナイパーを肩ですよから。
はい、ああ。
女子向きに書いてるのに、男子はめっちゃ叩く。
そう。
あれは叩くでしょ。
そうやったら言わせてもらおうか、みたいな。
そうそうそうそう。それ言うんだったら、こっちはいっぱいあるぞって、うん、我慢してるけどって。キモータたちよ、みたいな。
何の取り柄もない、男子にどんどんちょっかいかける、すごい美人の処女の女の子。
やめろ、
いないって。
いない
そこは勘弁してほしい。
暴走もやめろ。おたにな。このアニメ面白かったよとかないから。
ゴックさん、行ったことない人が出会いの場として思って行くと、目のギラついたおじさんになり敬遠されて失敗ってクラブにね。ゲットできなかった。敗北、
うん。
傷つくということになってしまうから。だから、愛族が行ったってどうせこうなるやろと。
そう、俺今それを聞いてすごい保険になって嬉しい。
うん、
だから。一人で行くのは、そりゃ。
で、友達と、好きな、友達と好きな音楽が流れてる、椅子のない居酒屋に行く心構えで、そのついでに、という感じで行くのがいいのではないだろうかって。
それは無理だわ。そんな、器用なことできないわ。
いや、だから。
俺、それで行ったら多分普通に音楽聴いて、女の子がいても関係なく帰ってきちゃう。
だから、それは持ってるんですよ。
持っても何もできないじゃん。それじゃ。
それは女の子たちがモテるんですよ。音楽を聴いて、ふんふんって、クラブで、
うん。う
ん。あ、この人音楽好きなんだって。
でもそれじゃあ僕の性欲はどうなる？
だからな、性欲目的で行くっていうのがもうビンタ。
ビンタ。
でもそれで行けって言ったのに。
性欲目的で行きたかった。風俗行けよって。あ、モテたいでしょって。セックスしたいのかモテたいのかどっちなんですか？
そこは切り離して考えなきゃいけないところ。
もちろんでしょう。
もうよくわからない。
セックスしたいんだったら風俗行けばいいじゃないですか。
確か
に。
だってお金払えば確実にできるんですよ、セックスが。確実に。クラブなんか、 クラブが1回2000円か3000円か1000円か分かんないんですけど、
うん、
そんな 1% とかの確率に目指していくよりは、
うん、
1万円か2万円払って風俗 100% でエッチした方がいいでしょ。
でも俺のこと好きなわけじゃないじゃん。その人お金が好きなだけじゃん。
違うんですよ、愛蔵先生。
え？
愛蔵先生はセックスしたいだけなんですよ。
そうかもしれないけど。
モテたいではないんですよ。
そうなの？
そう
かな。俺はモテたい。モテたい上で、エッチなこと。
じゃあモテたらエッチなことはしなくていいですか？
いや、それはちょっと。
いや
両方行きたい。
ザンネックさんが、インターネットドリンク、ググっても通販サイトしか出てこない。ひょっとして、てっちゃんの聞き間違いか、沖縄独自のローカルワード？
いや、東京でもインターネットドリンクって言ってるんで。
あ、大人気。
大人気。
でももう、アイゾ君モテたかったら、モテラジ聞くしかないようやで。
そうですね。
なんか、行き帰りの電車で聞こう。
でも自分が出てるラジオ聞かないですよね。
モテないじゃん。
あ、でも出ることによってモテるかも。
ああ、なるほど。あ、そうだ。で、モテたいからあれなんですよ。12月の22と23に行こうと思って、白芸の方に。
あ、もうこうしたら完全にモテますね。
マジです。
でもセックスしたいと思わないで。
ファッションメンヘラニート生ゴミさん。
はい。
モテラジ聞いたおかげで結婚できました。
見てこの威力。
おー。そういうのもあ
る
のか。
ナオゴミさんは不女子なんですよ。
で、ファッションメンヘラニート生ゴミさん。軽率にてっちゃんち言ってたけど、はい、てっちゃんすごい人だからそんな軽率に言ったらあかんのかって。
そんなことない。
だからあれほど言うたの。
ちょっと注意して。
あと黒田くんが、そもそもモテラジ聞いてどうやって出会うかどうかですよね。モテラジ婚活。
うん。そうね。イベントでもあればね。
イベントもあるし。
お見合いイベみたいな。
いやいや、普通にモテラジイベントも。十分。
いや、だから、モテラジリスナー同士で付き合うとするのやめえやってことですよ。
早川さん。
なんでってわざわざって。
あの早川さんなんですけど、
はい、
モテラジ聞いても結婚できんやつなんておんのって。
お
ぉ。煽るね
ぇ。
モテラジ聞いてしまったらどんなに結婚したくないと思ってても、会社なしのクズ野郎でも結婚だけはできてしまう。いや、結婚せざるを得ない。せざるを得ない。
どっからそんな自信がある
？あのね、いいこと言うけど、
うん、
あの、モテラジの話題を自分が言ったかのように言うのが大事ですよ。
ああ。
これすごく大事。
うん。
モテラジは本みたいなもんなんでね。
はぁ。はぁ。
それはあるかもね。
うん。オーディオブックですね。前話した。
上等だなぁ。
上等よ、俺ら。
この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミのラジオの鮫島です。
ゆかです。
アマゾンプロダクツアサミのラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。